We're excited to address the subject today.
イエス・キリストの福音を実践することによって人生の問題と困難に対処するというテーマでお話しできることのは素晴らしいことです。過去の大官長たちは福音によってこれらの困難と問題を解決できるという大きな希望を与えてくれています。今日は2人の大官長の言葉だけを引用して考えてみましょう。最初の言葉はスペンサー・ダブル・キンボール大官長が1980年4月の大会で話したものです。皆さん全てに思い起こしていただきたいと思うことがあります。それは福音に従って生活し、教会の指導者の助言に従うならば、私たちは祝福を受け、世の人々を悩ましている数多くの問題を回避することができるということです。主は今私たちが直面している数々の困難をご存知です。主の戒めを守りさえすれば、私たちはそれらを解決する知恵と祝福を天より授かることができるのです。兄弟姉妹、私は福音が真実であることを知っています。福音は私たちが直面する人生の疑問と問題のすべてに答えを与えます。さて、エズラ・タフト・ベンソン大官長は宣教師たちにこう語りました。私たちはこの世のさまざまな問題に対する答えを持っていることを明かします。前進する私たちを主は神の預言者を通して導いておられます。また天の御父のもとでこの世の神として治めておられる主イエス・キリストの神聖さを明かしする特別な証印を召しておられます。私たちはこの御業で失敗することはありえません。神の預言者たちが断言していることから、生活の中でイエス・キリストの福音を実践する方法が十分に示されていることは明らかです。クリストファーソン長老と私は奉仕し、救助し、尊ぶことによって福音を実践するということに関して3つの質問を提起し、それを用いて質疑応答形式で進めることにしました。もちろん私が質問を提起し、クリストファー長老がそれに答えます。皆さんがこれらの質問について考え、さらに知識と理解を深めるだろうと期待して簡潔に答えることにしています。まず奉仕です。救い主が現世の共同の技で示されたように、私たちは腹からに奉仕することによって福音を実践します。まず私たちは世の人々からどのように見られており、どのような存在であるかを理解しなければなりません。そこで最初の質問です。モルモンはクリスチャンですか？
先ほど言われたように、人生の困難と問題の対処法は福音と福音の実践にあります。つまりキリストの教えと戒めを模範に従うことです。それはこのキリストのような行いと奉仕にあると思います。私たちはそれを最善を尽くして示し、私たちの教会でそれを最も強調しています。キリストの教の正当性に関する特有の定義に私たちが合っていないと主張する人々がいることを私は知っています。それならそれで結構です。しかし私たちは模範を示し、末日生徒は救い主を愛しているということを誰も否定できない、できないようにしなければなりません。まあ、地域生徒が救い主に従うように努めていることを誰も否定できません。お金によってそれを示していると思います。一つの古典的な例えです。エイミーには5人の子供がおり、6人目を妊娠していて、この妊娠中に何度も病気になりました。ティファニーはの家族にはおそらくワードの誰よりも多くの子供がいます。しかしティファニーには時々エイミーの子供たちをしばらく自分の家に連れて行き、エイミーがある期間一人で休養し、健康を取り戻せるようにしています。これはほんの一例です。しかしこのようなことが何百何千もあれば、それによって私たちがクリスチャンだということがわかると思います。
ではその答えに A の評価を差し上げたいと思います。
ありがとうございます。
次の質問です。奉仕することは自分の人生にどのような影響がありますか？
そうですね、奉仕する際は必ず外に集中しなければなりません。 他の人々を助けるために何ができるかを考えます。しかし同時に自分にも影響が及ぶことを否定できません。共感と思いやりについて何が起こり、私たちのものの見方が変わると私は信じています。自分の必要に対処する勇気の強さが加えられると思います。それは私たちを精錬し清めます。覚えているでしょうか、マリノ・ジー・ロムニ館長がついに語ったように、奉仕は手に行くために行うものであるだけでなく、奉仕は手における生活様式です。ご存知のようにそれは神の生き方です。私たちがそこで行うことです。もちろんキリストご自身は使えられるためでなく、使えるために来たと言っておられます。私は今ここに来る前に印をつけたアミレクの言葉について考えています。アルマ34章の中で、彼は祈りと礼拝の一部である、その他のすべての事柄を行った後にどのような生活をするべきかについて語っています。これらのことをすべて行っても、もし貧しい人や着るもののない人が追いやったり、病気の人や苦しんでいる人を見舞わなかったり、自分に持ち物がありながらそれを必要としている人に分け与えなかったとするならば、あなた方に言うが、もしあなた方これらのことのどれも行うことがなければ、見よ、あなた方の祈りは虚しく役にも立たない。あなた方は信仰を否定する偽善者と同じである。ところで、私たちが行う最善の奉仕は家庭になければならないと思います。そこは奉仕が絶えず着実な必要とされる場所です。
さて、この項目の第3の質問をしましょう。他の宗派の人々が私たちの価値観を強要するかもしれません。彼らと共にキリストのような奉仕に携われる方法がありますか？
それは非常に自然なことだと思います。他の人々と協調し、一緒に働くために教義のあらゆる点で合意しなければならないということではありません。私自身の経験から、私はそのような交際をしたより良い例です。私は国内のいろんな場所に住み、また合衆国外でも他のグループ、他の宗派と人々と、またあらゆる宗教を持たないけれども、実際に善意のある人々と一緒に働く機会がありました。前にも述べたように、自分はその良い例だと思います。教会組織自体がグループの奉仕となっています。定員会とワードと全ての組織は率先して奉仕するように、また場合によって他の奉仕に加わるように私たちを促し、備えさせます。しかし、ご存知のように私たちのことをよくたくさん経験してきました。地元のレベルではなく、国際的に全世界で行っています。カトリック教徒、福音派宗教会員、イスラム教徒、一般の団体や個人ともに活動しています。前に述べたように、これが実際クリスチャンとしての奉仕、またキリストに従って福音を実践する自然な形であると私は信じています。
それではレスキューという次の項目に進みましょう。再び救い主が実際に示されたように、私たちは霊的な必要とこの世的な必要を抱えている他の人々を援助することによって福音を実践します。最初の質問です。レスキューの働きはどのように私たちの信条の中心となっていますか？
さて、もう一度福音が人生の困難、私たちの必要に対する解決策を与えるということについて話しましょう。私にとって全てに対する鍵はイエス・キリストの贖いの力です。イエス・キリストの恵みに頼って罪を克服し、困難を克服し、死さえも克服します。生活の中で福音を実践することの一部が、主ともにこの贖いの技、主の贖いの技に携わることだと信じています。つまり、個人、親、定員会、ワード、ステークとして、すなわちどのような単位で行うことでも行うことです。私たちが行うのは人々を贖うことです。人々が霊的な必要から、またこの世的な必要からも贖うのをお手伝いすることです。これは全ての歴史の一部だと思います。例えば、手引きを読めば、ビショップの蔵はほんの一例です。ビショップの蔵には、会員の善意、才能、時間、資源の全て、会員が全ての贖いの働きを行い、手伝うために自主的に捧げる全てがあります。それでも奉仕について話してきました。これは最高の奉仕だと思います。モーソン大官長がこれを推薦するのは最もだと私は思います。神殿で行われる木曜日の集会で、私たちは最後に前の週の活動について報告します。その時、必ずモンソン大官長から、 大官庁として行った全ての事柄とともに、個人的な奉仕とレスキューの働きについて話があります。大官庁は老人ホームにいる人を訪問し、祝福を授けました。葬儀にも出席しました。知り合いの一人暮らしの人にも電話をしました。全てが私たちの生活の中心に主の贖いの技を置くこと、つまり贖いの技が携わること、素晴らしい模範だと思います。
では、このレスキューの働きにおける神権定員会の役割は何でしょうか。
さて、私にとっては定員会には主要な役割、指導的な役割があります。もちろん定員会会長は鍵を持っています。会長は顧問とともに権限を与えられており、定員会の愛を、兄弟愛を築き、すべての会員とその定員会会員の家族に、彼らが活発でなくても手を差し伸べて参加させ、また福音の制約の中で彼らを強めます。さらに生活の福音を生活にどのように生かし、また福音をどのような困難な克服の助けとできるかを彼らに理解するように助けます。そうですね、私にとって
、そうですね、私は定員会長の定員会と大祭司グループの指導者たちを愛しています。彼らは定員会を導いていますし、定員会はリーダーシップを必要としています。彼らが持っている素晴らしい指導者としての役割を理解できるように、ユニット内で彼らに適切な機会を与えていないことがよくあります。彼らが天の御父の王国でリスキューの働きを進めるために何を行っているか、もっとよく理解してほしいと思います。また彼らの奉仕の期間が今よりももっと長くあるようにと願っています。
同感です。ところで、定員会が現在行っていることは、福音を理解し、福音を実践する人、人生の困難を克服できるように人々を備えさせることであると私は言いたいです。
それではこの項目の最後の質問です。あまり活発でない会員へのレスキューの働きかけと、教会員でない人々への伝道活動に類似点がありますか。
両者について取り上げていただいてくださり嬉しいです。彼らには共通点があると思います。前者については、私たちの生活の中に福音があった人々に働きかけて、彼らを救い主のもとに連れ戻します。また後者については、まず初めに彼らのキリストのもとに導きます。しかし結局全て同じ技です。ところで申し上げたかったのですが、あなたは実際には来て生活をやり直してくださいとおっしゃっていません。時にはそうかもしれませんが、ほとんどの場合、私たちが一般的に言葉にはこれです。あなたが得たもの、何年もの間築いてきて、現在まで生活の一部となっている良いものを全て保ち続けてください。そうすれば私たちが残りを加えましょう。私たちが救い主が福音によって与えてくださったものの残りの部分を提供します。
では最後の項目に進みましょう。神と交わしている契約を尊ぶということです。最初の質問です。人生の困難に対応して克服する力を与える神殿と神殿の契約の役割は何でしょうか。
そうですね、困難を克服するのに神殿と神殿の儀式はキリストの福音の最高の実践であると申し上げたいです。神殿とその儀式がもたらす祝福の一つは、それによって与えられるものの見方にあると私は人々に話しています。私たちは神殿に参入するとき、すべての心配事、悩み事、問題、懸念事項をその入り口に置いてきます。すると神殿を出るとき、それらのものはまだそこにあります。私たちはそれらのすべて持ち帰らなければならず、それらに変化はありません。しかし変わったものがあります。自分自身です。私たちに霊的な強さと能力、また人生に関する真実の見方、すべての意味のものが加えられると思います。おそらく大きな問題はもはやそれほど大きなものではなく、問題のない小さなものに思われます。しかしその他にそれらの制約に関係して神聖な力があると思います。教義と制約で言われているように、メルキゼク神権の儀式によって、また特に神殿の儀式について考えたのですが、 神聖の力が現れます。とりわけ私たちがそれらの神聖、それらの制約を交わし、制約を守るときに神の影響力、私たちに注がれる神聖の力があるという意味だと私は信じています。そのように、そこは更新の場所です。啓示の場所です。私たちに備えがあれば、神殿だけが実際にその目的を達成できるのです。人々は時々不当に秘密にしていると言って、神殿礼拝に対して批判的です。しかし参入が制限されるのは、秘密だからではなく、確実に備えるためです。私たちは実際それらの制約を交わして守るために霊的に備え、成熟する必要があります。それは非常に神聖なのです。
それでは、誠の改修を達成する際の制約の役割は何でしょうか。
私にとってそれは弟子となる道です。これは全ての制約の中心にあるのが従順です。犠牲と貢献も含まれます。しかし、一言で言えば従順です。私の考えでは、それがやがて生まれながらの人から生徒へのこの変化を生み出します。他の方法、すなわちその状態にあることのできる他の方法はないと思います。私にとっては、それは人の中に大きな信仰を生み出し、その人は男女を問わず、他の人とは別に本人として神の約束を受けるということを知るようになるということです。私たちは個人として一人ずつこれらの制約を交わします。何年か前に私はフランスの新聞である記事を読みました。死者のための儀式についてのものでした。モルモンはマイクロフィルムのロールを取って、それを水が入っているバケツに突っ込んでから取り出し、その人々は全員バプテスマを施すと書かれていました。私は考えました。私たちが節約できる時間を考えてみてください。でもそのような働き方はしません。その方法ではありません。制約は個人的なものだからです。神の約束と神への約束は個人対個人、1対1のものだからです。私にとってそれは信仰の生み出すものです。神の約束があります。ご存知のように神は嘘を言わず約束を渡されます。私たちが現在対処する助けとなります。何が起こっても私たちは最後どうなるかしています。
それでは最後の質問です。制約を尊ぶ訓練をするというのはどういう意味でしょうか。
かつて中央幹部の一人が言ったことを思い出します。私たちは制約を交わすために神殿へ行き、制約を守るために家に帰りますと。私にとって実際に制約を守ることは、第一に家庭で、夫婦で、家族の中で行うものです。しかしこれまで救助し、奉仕し、従事に技を携わって福音を実践することについて話してきました。私にとってはこれらのことは全て制約を守ることを表しています。特に悔い改めを続けるように言っておきたいです。それには生産が助けになります。私たちは解決や悔い改めの必要なこと、あるいは日曜日の前にその週のうちに告白して対処する必要があることに対して、毎週自分自身を備えをし、それから聖餐会に行って神経の力によって祝福された主の食材を象徴するパンと水を受けることができれば、制約を更新するだけではなく、約束された罪の許しと生涯にわたって導いてくださる聖霊を再び受けると私は思います。それが制約を守ることです。
ではこれまで語ってきたことについての証を述べていただけますか。
ありがとうございます。福音には確かに答えがあります。それは私たちが話してきたこと、つまり奉仕すること、指導の技を行うこと、儀式、制約を守ることです。やがてそれが私たちを変えます。それがやがて問題に対処する能力を増します。実際にそれがキンボル大会長が語ったことに、人生の多くの問題と困難を予防し、回避し、また神聖な助けを受けるのに役立ちます。役立ったと思います。私にとって鍵は聖霊の賜物です。私たちにはこの祝福、どのようなことがあろうと生涯にわたって私たちを支える御霊のこの絶えざる導きと助けと慰めとの力、慰めと賜物があります。その方は私たちが福音を実践するときに教えてくださる方、導き慰めてくださる方です。私は証しします。御霊とその力は実在します。主イエスキリストと贖いの力は実在します。 私たちを愛し、福音によって私たちのために道を備えてくださった天の父なる神は実際に私たちの愛ある御父であり生きておられます。すべてイエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
クリストファーソン長老の証に私の証を加えます。福音は回復されています。この教会は末裔聖徒イエス・キリスト教会です。主がその頭です。私たちが責任を負っている技にあって、主は私たちを指導し導き指示してくださいます。今は時満ちる人権時代です。主は私たちに従うべき道と真理と光を与えてくださっています。私は厳粛に明かします。主は私たちを指導し導き指示してくださいます。主は人生の問題と困難のすべてに答えを与えてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。